のに、もう司会者の特権としてですね、荒木にこれから厳しい質問をいくつかしたいと思っております。というのは皆さんもなんとなくお感じになっていると思います。もやもや感。荒木一体どうすんのよと。もっとはっきり言えと。現状をもっとはっきりしてきてよ。どうすんだと。というふうに言ったんですが、なかなかまあ、私が逆の立場だとそんなの聞くなよという世界なんですけれども。ただ、やっぱりことは緊急と言いますか、重大なことですから、せっかくお集まりになって、私たちとしてはこれを機会にですね、この拉致救出運動の根本から考え直していこうという機会をですね、今日の機会に今日したいと思ってますので、あえて荒木に対して、厳しい質問というか、答えにくい質問をしていきたいと思います。で、私がいくつか質問するのは、私がそういう考え方を持っているというふうに皆さん、誤解しないでください。誤解しないでくださいね。より問題点を明確にするために、あえて荒木に質問をぶつけるというふうに理解をしていただきたいと思います。私が質問で足りないことは後で皆さん、自由にご質問、ご意見とお願いしたいと思います。よろしいですか？はい。はい。全部数がいいですか？それとも一つ一つにですか？一つ。じゃあ、今までのお話の中で5点ということで整理をしたいと思います。いくつか用意したんですけど、またまとめました。1点目ですけれども、今回のこの荒木の問、呼びにくいですね、荒木代表、荒木代表がこの問題提起をするにきっかけとなったですね、富山県における政府主催の集会、これから、荒木代表を解除した理由、これについてはポジションどのようにお考えでしょうか。
はい、言われておりますのは、金正恩体制に対する考え方が違うという理由で私は聞いております。つまり、我々体制崩壊まで視野に入れて活動するということですけども、体制崩壊は視野にはいけないということが理由というふうに聞いて、おりますが、しかし政府主催、地元総会、全国協会との共催の集会であればですね、その中で政府の批判をいつもしている私がしゃべるということはよろしくないということなんだろうと。
もやもや感が残りますけれども、また皆さんの後でご質問をしていただきたいと思います。2点目ですが、この政府と一体化路線についてお伺いしたいと思います。政府と一体となって、運動を行うことは間違いというように先ほど指摘されましたが、逆に、このような重大な問題を、こうした運動団体と政府がですね、一緒になって頑張ると。一体と一緒というのが微妙ですけど、とにかく一緒に頑張ることというのは、なし問題解決に必要なのではないかというふうに考えてます。そして、皆さんもお感じになっていると思いますけど、拉致救出運動が、運動団体が事実上分裂してるわけですね。事実上。この事実上分裂状態を最も喜ぶのは誰か。それは北朝鮮と、日本にいる北朝鮮融和派のメンバーであり、最も悲しむのは誰か。それは拉致された被害者の皆さんだ。ということでありますから、多少意見や方法論の違いがあってもですね、やはり一致団結して、取り組むということが大切なのではないかという意見に対しては、どのようにお考えでしょうか。
これは実は私の意見に賛成をしてくださる方でもやはりそういう懸念を表明される方は少なくないです。それは私も非常に意識して感じておりますし、これはなかなか舵取りが難しい問題だというふうに思っております。で、様々なところで実は私も真鍋も前全国協議会の幹事をやっておりました。私は事務局長を降りた後でですね、幹事という形になりまして、参加していたんですが、2人でですね、 まあ、辞めたわけなんですけども、で、なんで辞めたかというと、まあ、正直言って、見てられなかった。いうのは正直なところでございます。で、しかし、我々やっぱり別組織の代表のような形で入っておりますから、そこでですね、全国協議会の運営に口を出すというのはいかがなものかという思いがあり、そしてしかしその一方でですね、全国協議会の幹事であれば、決まったことに対する責任を負わなければいけない。で、まあ、非常にその板挟みになりまして、その中で、なんとかするためにはどうしようかと。で、ともかく、とりあえずやったのがですね、まあ、幹事を解いて、で、それによって、自分でですね、まあ、高い監視をしないような形で、できることをやって、いこうということで、ございました。で、その状態で、まあ、しばらく来たわけですけれども、まあ、数回の方では、やはり、いろんな形で除名された方々が、まあ、出て、そういう方々の中には我々の役員になっている方もいますし、そしてまあ、いろんな不満を持った声も聞こえてくると。で、本当にこのままでいいんだろうかと。まあ、数回が、その運動体の中心であるということは間違いないと思うんですが、そういう状態で、方向性がですね、間違ってしまったらば、これはもう取り返しがつかないというふうに思いました。分裂しているというふうに見られるのと、そして、どうしなきゃいけないのかということもですね、天秤にかけて、やはりこれは、はっきりと、ある程度ですね、はっきりとものを言っていくしかないのではないだろうかというふうに思った次第で。
はい。じゃあ続きます。3点目ですけれども、これは非常に私も質問しにくいんですけれども、ぜひ私として聞いてみたいことでございます。私も現代コリアの愛読者とまでは言いますんですけれども、20年ぐらい前から読んでおりました。で、この11年前に、この現代コリアのメンバー、佐藤所長をはじめとするメンバーと一緒にやって、やり始めました。その時の現代コリアのメンバーは非常に鉄の団結というか、あるいはファミリーというか、非常に団結力があって小さいながらも大きな影響力を果たしたメンバーが揃っておられました。しかし、残念ながら、かつての現代コリアのメンバーはチリチリバラバラになりました。一体何でなんですか？ということでございます。
まあ、これも私も結果的にそういうふうになったということなんでですね、まあ、どうしてということはなかなか私自身も答えられない、答えられないと喋れないというんじゃなくて、何と答えていいのかわからないということでございます。ご存知もない方もおられるかと思いますが、私は三社本部にいた時から現代クリアの読者でありまして、でその途中から現代クリアの編集員ということにいただいてました。で、民社党が会長になった1994年から、現代コリアの方をですね、直接お手伝いをするようになって、行ったわけで、ございます。で、現在は私は一応その大学の教員という肩書を持つに至っておりますが、で、朝鮮半島研究の研究者ということになっておりますけども、私がそういうふうになることができたのは、間違いなく現代コリア研究所があり、そして佐藤克美所長がいて、そして西岡編集長がいてということがあったからでございます。これはこの先どんなことがあっても私は否定をするつもりはありませんし、いくら私が否定をしても現実はそれ以外の何もでもないというふうに思います。で、なおかつ私の家内は西岡さんの大学院の後輩でありますし、結婚式の仲人は佐藤会長ご夫妻ですから、そういう意味ではですね、まあ、それに対してある意味反旗を翻すようなことを言うというのは、まあ、非常に自分としては、まあ、何ともやりきれない思いが致しております。しかしやはりこの現代コリア自体がですね、 いろんな形で分裂をしていったというのは、まあ、私も奥の奥はよく自分でも分かんないですね。やってて、なんとなく、結局自分は予想もなんじゃないかなと思った時には何回かありますので、本当のところは分かりませんが、やっぱりこれも、ある意味で言うと、権力に対する距離の問題なのかなという感じがいたします。それによって分かれてしまったということなのではないだろうかという感じがいたします。
はい。あと2点お伺いしたいと思います。副部会のこの現状についてお伺いをしたいと思います。まあ、相手に言って一言で言えばもう副部会は何かごたごた状態であるということはもう皆さん、ご承知のことでございますので、包み隠さず、私も指摘し、質問させていただきたいと思います。この、スクール会、全国協議会の内部のごたごたの問題は、個人的な問題によるものなのか、それとも政治医学上の問題なのか、そしてこの、現在のこのスクール会の内部のごたごたというものは、どうすれば解決できるのか、できるのかとお考えでしょうか。
まあ、これも非常に答えが難しいです。表に向かって今まで一度も言ったことがないが、何人かの方にはお話をしたことがありますが、今まで一度もお話をしてなかった特定指導専門家調査会ができる時のことがございます。なんで調査会ができたのかということなんですが、あの時実は平成14年の12月の末にですね、一番最後の記者会見の時に特定失踪者リストをですね、出す予定になってたんです。その時は、まあ、特定失踪者って名前は、名称はなかったですが、その可能性のある失踪者のリストを、あの年の年末に発表することになってます。で、それが、私今でもどういう理由かよくわかりません。わかりませんが、ブレーキがかけられました。佐藤会長が非常に強硬なブレーキのかけ方でした。で、その時の話は、これはまあ大変な話だから、表に出せばですね、かなりの大騒ぎになる。だから、スクール会として方針を決めていなければ、それはできないということだったわけですね。だから、その方針が決まるまで待てと。いう話でございました。で、私は、当時事務局長でですね、失踪者の方々のご家族の声を直接聞く立場にございまして、あの頃、本当に特に曽我さんの話が分かってからですね、もう次から次へと、うちの子供もそうじゃないかとか、そういうご家族からの声がありまして、それをまあ、基本的には私がほとんど受けていた。で、僕はもう一刻も早くどうにかしなければいけないと思うのがあり、スクール会で出そうというふうに思っていたわけなんですが、それがですね、12月の中旬までは、特に何の異論もなかったんですけども、どういうわけだか、それを過ぎてから、急にですね、ブレーキがかかりました。で、ブレーキがかかった後で、まあ、もしかし、三役会での決定ですので、もう仕方ないと。ただ、こういう重大な問題があるということは、なんとかして知らせなければいけないというふうに思いまして、内閣府当時の支援室、現在新潟県の副知事やってる小熊さんのところにですね、そのリストを持って参りました。で、リストを持っていったらば、それがですね、NHK のニュースに出たんですね。で、また逆に担当した記者さんは気を利かしたつもりだったんでしょうが、内閣の建物に入っていく私の絵がですね、ニュースに出ちゃった。実はそれはその時の絵じゃなくて、その前、なんか別の時に撮ったやつを出しちゃったらしいんですが、それを見た別のマスコミの方が、佐藤会長に、どうも荒木がなんかそれ持ってったみたいだと。いうふうに言ったことでですね、会長が激怒しまして、クビだということになった。それがもともと調査会ができる発端であります。年末、ちょうど年末でも、年末年始の休みに入るでしたから、おそ そらくあの当時気づいた人はほとんど誰もいなかったと思います。まあもう5、6年経ってますんで、自己理ということで話をしてるわけですが。で、そういうことでですね、まあもうこれは、数回の中にいることは無理だというふうに考えまして、で、とにかく、じゃあ、自分のやってた、その失踪者の問題だけ、切り離してやらせてもらいたいということで、まあ、それは了解を得て、で、立ち上げたのが、特定失踪者の代表査会でございました。で、最初はだから、もう最初の1月10日に発足、そして記者会見をやった時には、まだ事務所も決まっていなかった時でございます。で、その年末、もう大慌てでですね、その、立ち上げの作業をやっているときに、メールが来たのが司会者でございまして、ちょうど当時、小平の司会人でしたが、あと4ヶ月後に会見が迫っておりまして、もうこれで議員を辞めたいというふうに言っていたんですね。で、ずっとですね、なかなかこうするんだとちゃんと議員続けろというふうに言っていたんですが、そしたら、なんか手伝うことはないかというメールが来たもんでですね、これは辞めさせた方がいいと。いうふうに思いまして、じゃあ一緒にやってくれないかという、それから5年間こういうことになったということでございます。で、その、まあ、だから私が、わかんないです。全く私が安いかもしれませんが、その時点で何らかのものがあったんじゃないだろうかという感じがしています。同様のことを感じたのは、それ以外にも何回かあるんですが、もう一つ非常に印象が強かったのは、松本さんが参議院選挙に出たことです。最初、自民党の比例区という話がちょっとありまして、その時には何でもなかったんですが、その後で無所属で東京選挙区というふうになった時のブレーキのかけ方はですね、ちょっと異常だと思えるくらいのかけ方をされました。まあ、それでも結果的にやるに通したのは、まあ、候補者が信念があったかと私は思うんですが、そういうことがございまして、なんかその時でですね、まあ、全部説明してるわけにもいかないんですが、一体なんでこんなにこだわるんだろうと思うような時が、いくつもございました。で、それはさっきの現代メディアの話とも近いんですが、あるいは真ん中の権力との距離感によるものではないだろうかという感じがいたしまして、現在のいろんな問題をですね、私は結局そこから来ちゃってるんじゃないだろうか。いう感じが、して、なりません。だから最初からそういうですね、一定の距離感を持って、やっている運動であれば、こういうことにはならないんじゃないだろうか。まあ、その私が中にいて、その渦中にいるわけじゃないですから、こうだと断言はできないんですけども、まあ、見ていて感じるものはそういうものです。だからそういう意味で言うと、政治力学上の問題というふうに言えることもあるのかもしれない。
はい、ありがとうございます。皆さん気をつけてたら、一本のメールが人生を大きく変えることになります。気をつけましょう。じゃあ最後の質問ですが、今のこの、拉致被害者救出の運動の、まあ、一言で言うと、ごたごた状態を解決した、うまくできた、いろんな意味でですね、その後の運動の全体像をどのように今、描いておられるのか、具体的には、2ページ目の上の方に新たな緩やかなネットワークというようなことを提言されているわけですけれども、もっと具体的にですね、このネットワークの運動の進め方というものではどんな戦略を描いておられるんでしょうか。
今ですね、一番全体、まあ、我々も含めた活動など一番抜けているのは社会運動という意味で言うと、やっぱ草根の部分が抜けてしまっているのではないかと。特に 9.17 以降、やはり目立つところにみんな行くようになってしまったので、地道な活動がですね、もちろん皆さんそれぞれやってくださっているんですけども、そこに対する視点が欠けてきているのではないだろうかという気が、私はいたしております。だからまあ、そういう意味で言うと、集会の、できるだけ細かい集会をですね、やって、今まで、来たことがなかった人、あるいは関心がなかった人、場合によったら敵対的だった人に対してもですね、少しでも説明ができるような場を作る努力を していくことが必要なんではないかと。それから我々調査会という立場で調査したということでは、我々はもっとやはり努力をして、なんとか情報を出してですね、そして情報を少しでも、まあ、マスコミの方々を通じて、知っていただくということによって、まあ、それが関心を呼ぶことになる。そういうものが相乗効果を起こすということだろうと思います。それから政府の中という意味で言えば、政府の中はともかく根本的な方針をともかく変えさせる、変えてもらうじゃなくてですね、変えさせる。これはもう絶対に私が必要なことであって、そこができればですね、おそらく全体が動いてくると思います。この国の官僚機構はそんなことではありませんから、優秀な人たくさんいるわけで、それが動けばですね、非常に効果がある。で、今、政府でやっている、広報活動、啓発活動って、まあ、それはそれでいいんですけども、しかし、やはり優先順位から言えば、もっとやらなければいけないことが当然あるはずでございまして、そちらが決まって啓発活動なんかはですね、もっと、これ民間がやったって十分できるわけで、この間、政策上研究所の講演会で話していただいた皆川さんが作れば十分、それで政府よりいいものができるわけでございますから、それで済むんじゃないかと。政府は、やはり、政府でなければできないことをやってもらうべきである。で、政府でなければできないことというのは、一体何かといえば、やはり、国家主権の侵害というものに対してですね、国家の機関が正当に立ち向かうということでございまして、これはまあ、当然私は第一の視野に入るべきは自衛隊でございます。拉致問題から、この自衛隊防衛省というのはですね、今まで本当に徹底して携わってきています。今何人かほんのちょっとだけ入ってますけども、ほとんど脇役の役割しかしておりません。ただ普通だったら絶対にありえない話でございまして、それをさせるということが必要でございます。で、まあ、私自身も予備役でございますので、その時は招集をしてもらってですね、働かせてもらうと。まあ、こういうのは自作自演というやつでございますが、やはりそういうことで、政府は政府しかできないこと、民間は民間しかできないこと、そしてできるだけ、細かい地に足のついたことをやっていくと。それから我々自身が、あるいはともすれば忘れがちでございますけれども、社会運動というのは基本的にはですね、みんながやるときにやるものじゃなくてですね、誰もやらないときにやるものでございまして、みんながその気になっているときであれば、別に動かなくていいんですね。みんなが動かないときに動くものであって、ですから、つまり、全体から言えば、できるだけ日の当たってないところに対してですね、日を当てていくという努力をすることが、やはり、必要ではないだろうかと。まあちょっと抽象的な言い方かもしれませんけれども、まあ、結局そこに尽きるのではないだろうかと、こういうふうに思います。